下の格下外交がもたらす日本の悲劇。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
最近の大きなニュースというとね、
はい、
あのトランプさんの、うん、総合関税、が上げるぞって言って、
はい、
でそれについて、赤澤経済再生担当大臣が、まあ、アメリカに行って交渉してきます、
うん、
まあ言って、でまあ 24% 関税が高まると日本企業いろいろと、輸出企業がね、まあいろいろと打撃があって大変だということで、まあこれどうしましょうっていうことで、じゃあ国難だとかで、石破さん言い出してですね、
うん、
そしたらこれ赤澤さんっていう経済再生担当大臣の方がいるんですけど、がもう僕が行ってきますと、こう自分で手を挙げて行ったらしいんですけど、
はい、
で行ってきますってこう行ってきやったんですよ。で16日にホワイトハウスでトランプ大統領とも会談して、
うん、
小1時間1時間弱ぐらい会談して、その後はベッセント財務長官らと交渉まあしたっていう話なんですけどね。これで、まあまあまあ、それはまあそれでええんですけど、っていうかまあまあそれで行ってきはりましたと。で、これも、大変な交渉ですからね。うん、まあ、日本の国益がかかってるわけですから、国益だけじゃなくてメンツもプライドもかかってる、まあ重要な交渉ですよ。それで、終わった時に、終わった時にですね、赤澤さんがこう、なんて言ったかって言ったら、私自身が隠したも隠したですので、出てきて直接お話ししてくださったことは本当に感謝してる、とこう、大統領にこう言うんですね。
そんな、なんか下手に出ないといけないんですか？
うん、なんかね、すごい下手に言ったんですよね、
うん。
で、大統領は格下と会ってるということは本当に感じさせず、大統領の器の大きさを感じました。温かさを感じましたと。どんだけ格下やねんっていうね。これ日本の代表ですよ、これね、
うん。
で、今まであまり感じたことのないような圧を感じる状態でありました。人生の中で一番圧感じました、みたいな。うん、いやいやいや、だから。
でもなんかその日本のね、うん、代表として、行かれてるんだったらもっとこう、うん、
そうなんです
ね、シャンとして行ってほしいですよね。
でね、ちょっとこれラジオではちょっと伝えにくいんですけど、
はい、
写真っていうのがある。
ああ、写真見ました。
こう赤澤さんとトランプさんの写真っていうのがあるんですけどね。
はい、
トランプこう座ってこうニタッとこう、
うん、
ニコッとこうしててこうすっごい余裕なんです、
うん。
で、赤澤さんその横でね、こう気をつけして立ってるんですよ。はい、気をつけして立って、
うん、
このトランプ座ってて横で気をつけして立ってるんですよ。
うん、
で、ニコニコーっとして写ってるって。日米交渉って、
うん、
これほとんど見たときなんか教授と、
うん、
なんかゼミの1年生みたいな、
なんかあんまりこう対等な感じには見えないですね、
うんうん。あとメイクアメリカグレートアゲンって言うじゃないですか、アメリカをすごくでっかい国にするぞって、
うん、
その赤い帽子があるんですけど、それをこうかぶってニコーっとこう写ってる写真とかね、
うんうんうん、
うん、なんか日米交渉っていうね、うん、なんかひ
どい、どうなんやって感じですね、うん、
ひどい話ですよね。
うん、
で、これでまあ何言ってきたかっていうとね、どこ何言ってくるんですかと、はい。まあこれ交渉しに行ったんやったら、こっちもカード切って、向こうもカード切って交渉っていうはずなんですけど、うん、何言ってきたかっていうとね、自動車、鉄鋼、アルミ、総合関税 10% 全部やめてくださいって言ったらしいんですよ。どういうことやねんと。いや、やめてくれって向こうの被害をこう、うん、やめていいよって言いに行ったってことですよね。
うん。いや、それだけ。
なんかこう、意地悪なお兄ちゃんとか言って、やめていいよ、やめていいよ、やめてっていうのあるじゃないですか。
はい。
子供の時、僕も子供の時、兄ちゃんにいじめられた時、なんかそんな言ってた記憶ありますよ、幼稚園児ぐらいの時。やめていいよって言うんですね、あれ子供の時ってね。なんかあれ、なんか、関西人ってなんかそうなるんですよね。
やめてやとか、なんかそんな感じですね。
ね、絶対やめないですよ、そんなことで。なんでやめてよ、言われたけどやめなかった。やる方にはやる理由があるんやから、っていうことで、何もやめてくれないっていうことがあるんですけど、ということでこれ交渉じゃなくて、要するにまあ、教授へのおめこぼし陳情みたいなね、ちょっとすいません、なんとかこう単位一つ僕この単位だと卒業できないんですけど、なんとかお願いできないでしょうかっていうのが大学ではよくあるんですよ。
でもなんかね、うん、こう行ってきますってこういかにも何かね持っていけるような勢いだったのに、
うんうん、ね、でも教授家にも単位をちょっとぜひよろしくお願いしますって日曜日持っていくっていうのが今はもうないですけど、昔はようあったんですよ、うん、
ま
あ、それそっくりですよね。あと パパへのおねだり陳情みたいなね、うん、パパそんなこと言わないでよ、お願いだよって言ってるっていう、これどこが日米交渉やねんっていう、ね、
本当ですね。
でまあこれ今このだけの状況やったら情けないっていう話だけなんですけど、この情けなさの裏にはですね、次にはですね、とてつもない搾取が待ってるんですよ。
搾取、
うん、アメリカからも散々やられるんですよ。やめてよ、やめるはずないんだから。
え
じゃあこれあげるからやめてと、また出せよ、ほら、
いや怖い怖い、
これもだなん全然足らんやろ、ほらってこう、そうなるっていうね、
そういう未来が
をお話したいと思います。
いやだな、よろしくお願いします。聞けば今の日本の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、格下の格下外交がもたらす日本の悲劇。
うん、だからまあ今回だから、あの交渉しに行ってるんですよ、これ本来はね、はい、
うん、
だからトランプが不当なことを言ってきて、これも許されへんと、何言っとるんだという話ですけど、うん、いやそれはどういう事情でそれを言っとるんやと。で向こうはこれこれこういう公正な理由で、要求してるんだと。お前たちが不公正なんだこの野郎と、まあ、言ってきてるわけですよ、うん、一応めちゃくちゃな数式ですけども、貿易赤字があるっちゅう時点でお前ら不公正やないか、不平等やないかと、お前これなんとかせえごらと、うん、許さんぞと。だから不平等不公正なのは日本だという立場になってるんですよ。
ああそうなん
だ。そりゃそうでしょ、だってそうやないと 24% の関税なんて言わないじゃないですか、
うんうんです
ね、お前らがおかしいねんこら言ってきてるんですよ。でいやそれはやめていただきたい、やめていただきたい言っててやめるはずないじゃないですか。いやこれ不公正だって言うけど、我々は不公正ではないということを申し開き、それでもあなたたちこれが不公正だと思うんだとしたら、僕はそれはあなたたちこそ不公正だと思うと、
うんうん
うん、だからこういうこともやってもらえないと困るし、もしこの 24% っていう不公正なことをやるんだったら、これとこれとこれやってくれへんかったら 24% だと俺は絶対許さんと、
うんうん、
まあ、っていう話がこう
交渉ですね、それがね、
交渉なんです。だからまあ普通あるのは、だからお前関税あげんやったらうちも関税あげるぞと、
うん、
まあそんな話なんですけど、
はい、
まあいろいろやり方があるわけですよ。もう例えばだから僕がずっと言ってるの、本来やるべきはね、あのもともと貿易赤字があることが不公正だと、まあ、言ってるわけです、向こうからしたら。あのじゃあわかりましたと、うん、じゃあもう僕ら内需拡大をして欲しいもん買わしてもらいますと、お宅らと、
うんうん、
で別にお宅に恨んでええようなもの売らないようにしますから、別にそれはあなたたちに売ってるもの自分で買えるようになるから、うん、内需を拡大しますと、消費税を減税して、日本人の購買力をもっとつけて、輸出を減らして、あなたのものを買ってあげることを通して貿易赤字を減らしますよ、
うんうん、
これがもう王道なわけですよ。だから消費税減税やりますよと、
はい
はい、それでいいでしょうと、それで確実に貿易赤字は減りますからという話が一個、うん、それからあなたたちその日本の防衛を自分らがばっかりやってるのは不平等だって言ってますよねと、もう分かりましたと。そしたら我々自衛隊をすごく強くして、
うん、
で米軍の負担というものを減らして、
はい、
米国産の日本に対するコストというのを引き下げましょうと、
うんうん、
で我々も強くなりますよと、
日本にとってもプラス、
うん、そうですそうですそうです。 それだったら我々も、そういう話であれば我々は全然飲めますし、うん、当然我々もやるべきことだと思ってるから、むしろなんか本来やるべきことが十分できてなかったから、
うんうんうん、
まあ不平等だと言われてしまっているんだろうけれど、
はい、
まあ我々は我々のことをやることをやれば、内需も拡大し、自主防衛力も拡大すれば、米国さんとしても何もデメリットないどころか、プラスばっかりですよね、と、
うんうん。
これでいいんじゃないですか、と。いうので、おい、それはいいね、ということに、なったら一番いいわけですよ。
まあまあ、そうですね。
うん。まあ言ってみたら、そのアメリカが 24% 上げるぞと言ってきたときに、これを減らすためにいろんな手口があるわけですよ。
はい。
お金上げるからこれでぜひ一つ 24% 下げてください。毎年毎年貿易赤字分のお金プレゼントしますからっていうのもあるし、あるいはアメリカさんが発行してある国債いつも買わせていただきますから、我々の方で買わせていただきますからっていうのも、あるし、農産品とかあなた輸出したいんですよね、
うん、
じゃあもう農業品とかお米とかもこれからもうジャブジャブ買いますからもう、うん、うちのもう農家なんてもうしたことじゃないですから、そんなもうじいちゃんばあちゃんばっかりなんだからもう
も
うなくなってもいいんだからとりあえずもう農業とか全部も買わせていただきますからとかね、為替が円高円安なのが嫌なんですよね、じゃあわかりました、じゃあ為替が円高になるようにやらせていただきますから、そしたら貿易赤字がなくなりますから為替を変えさせていただきますからとかね。もういろいろ、その、こびることを通して、うん、そしたら、まあ 24% 下げたろか、っていう状況に持っていくことは、まあできるわけですよ。
うん、
でこれは兆候外交といってですね。
はいはいはい。
うん、これはこう、貢ぎ物いっぱい渡してっていうことでも、まあ、下げられるんだけど、そんなんだったら日本損するじゃないですか。
そうですよ。
だから、いろんなカードの中で日本にとっても得できるものを選んで提案して合意を取ればそれで終わりなんですよ。
うん、
日米ウィンウィンで終わりですよ。どちらも勝ってよかったね、はい、ということなんですよ。だから我々もそういうカードを切らないと、
うん、
日本の国益につながらないですよ。ところがね、赤澤さんのこの態度は隠したも隠したって言ってるわけだから、何の交渉もする気もないですよ、
うん。
お願いするだけ。目下の者から目上の者に何とぞ許してくださいと言ってるだけとか、何を言ってんのこいつと。いう話になるわけですよね、
はい。
で、さらにね、これ交渉すべきが元からないんですよ、赤澤さんは。
ないんですか？
ないんですよ。これなんでかって言ったらね、最初に、こう、アメリカに行く前にこう言ってるんですよ。米国側の関心がどこにあるのかを聞き出すことが重要であります。聞きに行ってるんですよ。
はあ、
で、為替なのか、非関税消費壁なのか、それとも農産品の輸入拡大なのか、どういう、お気持ちなのか、聞いてまいりますということで、
うん、
御用を聞きに行ってるってことなんですよ。
うん、
あるいは、人気テレビ番組の名前で言うと、ガキの使いってことですよ。
ああ。
ね。でも、ガキの使いあらへんで、と。
うん。いや、本当に。もう、おっしゃる通り。
我々としては言いたいんだけど、ガキの使いで行くと、もともと言ってはったんです。
あ、行く前にね。
で会談が終わった後も隠したも隠したで、すごい立派な方でした。
うん、
だからこれ手を挙げてわざわざそれ言いに行ってるわけですよ。
ね、
僕にやらせてください、
うん。
僕が隠したの隠したとしての格式が非常に高い人間でありますので。
もうなんかプライドないんかって思って。
プライドのなさにかけては自信があります。
いやもうなんか日本の印象がね、どんどんこう悪くなっちゃいますよね。うん、
いや、で、だから、もうそれがトランプ最初から分かってたから、
うん、
何十カ国もある交渉国家の中の第一番目に選んでるわけですよ。
うんうん、
おい、お前ら見たか？こうやんねんぞ、お前らも。あんた、俺が格上で、お前ら隠しちゃうから、こいつぞ言うとるやろ？日本の、アジアの経済大国日本がそう言うとんや。わかったな、お前ら。って言いたいから、最初に選ばれてるんです
よ。うまいこと使われたってことです。
極めて屈辱的な話ですよね。本当にふざけるな、という話に、こうなってるわけですけど、
うん。
さらにね、僕はちょっとこれひっくり返ったんですけど、一部報道ではね、これちょっとね、一般の方にはこれがどれだけひどいことか分かりにくいかもしれないんですけど、
うん、
渡米前に検討していたものとして一部で報道されているのは、アメリカの国債の買い入れなんですよ。
うん、
これね、うん、アメリカの国債って言ったら、まあ日本にも国債あるじゃないですか。
ありますね。
で、日本の国債、こう出したら、まあ日本人がいろいろ買ったりする、日本の銀行とかが買ったりとかしてるんだけど、うん、これ予算出してみんな買ってくれたら政府いっぱいお金くるから、
うん、
いいじゃないですか。
うんうん、
ね。で、ところが日本人が買ったら、日本国内のキャッシュがなくなって、日本経済って成長できないですよね。
うんうん、
ところが外国人に買ってもうたら、外国からお金が入ってくるから、経済が活性化するわけですよ。
ああ、はいはい。
うん、だから、外国から買ってほしいわけですよ、
うん。
でも普通そんな買わないんですよ。そんなもの。で、ましてや今ね、トランプ関税やるっていうから、もうアメリカ経済ダメになるんちゃうかと思ってるからね。もうアメリカの国債持ってんの嫌なんですよ。国債持ってこれ紙切れになったら嫌やな、ということでみんな売ってるんですよ。 中国なんてもう 30% ぐらい売ってるわけですよ。40兆とか50兆ぐらい売ってるわけですよ。めちゃくちゃ売ってて。ほいで、アメリカ困ってるわけですよ。いや、完全、国債ちょっと売られちゃって困ったな。誰が買わねえかな。あ、ちょっとお前買えよ。って言いたいんですよ。
おぉ、
ほいで、買ってね。
はいはい、は
い。いいですよ、買わせていただきますよ。って買って、債券だから、
うん、
あ、ちょっとアメリカのあれ欲しいな。ほいじゃ、ちょっと国債売ってドル用立ててあれ買おうかなってできたらいいですよ。
うん。
それ、売ろうとしたらトランプが出て、あや、こら、売るなよ、こら。うんないほら、お前、
売ったら。売
っとけよって。売ったら俺困るやんけ、お前。俺のこと困らせたんか、あれほら。とね、あ、わかりました。
じゃあ結局なんか、持ってても意味ない。
だから結局お金を奪い取られてるだけの話なんです。
ね
え。アメリカ国債の、再保有国家日本なんですね、今。
あー。
中国よりも一番持ってるんですよ。
そうなんだ。
ずーっと持たされてるんですよ。で、国債持ってるっていう体で、お金を吸い上げられてるだけっていう状況に。うんなってるんですね。
もう損ですね、う
ん。で、しかも日本だけが買って他の人バーって売ったらどんどんどんどん価格下がっていくわけですよ。うんうん、全然意味がなくなってくる。
はい。
状況になるんですよね。だから、こんなことやったらあかんのですよ。日米交渉の中で、うん、トランプが喜ぶものの中で最も日本にとって損なのがこの国債の買い入れなんですよ。まあまあ他にもいろいろと農業売り飛ばすも良くないですけど、国債買い入れっていうのも、これも、ろくでもない話ですよ。金利がちょろっと入ってくるっていうぐらいの話でね。
うん、
だからね、もう最大の握手をね、悪い手を赤澤さんは取ろうと今してて。で、まあ交渉の中は詳しくはわからないんですけど、まあ結局、どうなってるかって言ったら、まず赤澤さんは御用金に行きました。で、24% 引き下げるにはこんだけのことをやれと言っているということを記憶しました。
うん、
で、日本に持ち帰って、じゃあ、どうしましょうってやるんです。そしたら、じゃあ、こっちの方がマシかな、あっちの方がマシかな。っていうことで、もう、被害が出る量を減らすための交渉をするんですよ、これから。だから、僕が冒頭で言った、
はい、
日本もアメリカもどっちもメリットあるような、日本の国益をプラスにするような交渉ではもうないんです。うん。
なんか、行っただけちょっと、損みたいに思っちゃいますね。
ね、もう元々日本とアメリカっていうのは、まあ、ややこしい関係ではあってね、
うん、
日米の同盟とか言いながら、うん、もう格上格下っていうのはもう厳然としてあるとはいえですよ。格下には格下なりの格があるわけです。だから格下のさらに格下になってるわけですよ。
うん、
そんなことしてたら永遠に対等になれないし、永遠に上に立つことはできないですよ。
はい。
ですね。やっぱりその、今の状況はあってもそこをなんとかこう、脱却するっちゅう気持ちが、あるかないかっていうのは大事なんですよ。
うん。
時々あるんですよ。もうなんか、しょうがないやんけって、なんか僕が悪いことしてない。しょうがないやんけって言ったら、めちゃくちゃ怒られる時があるわけですよ。いや、その態度がムカつくとしょうがないのは分かってるけれど。
分かる分かる。
なんか、いや、本当申し訳ない。もう二度とやりませんっていうのがこう伝わってきたらいいけども、しょうがないね。ごめんごめん。
余計腹立つ。
あるでしょ。だからこう、気が大事なんですよ。隠したってあるかもしれないけど、気が大事っていうの。うん、その気が全くないのが、この隠したも隠した発言であって。これも許せない話になってるんですよね。まあでも日米関係、はい、複雑なもんでね、そこをどうやって脱却していくかっていうのが、まああるんですけど、今日はね、この間も沖縄にね、表現者クライテリアのシンポジウムで行ってきて、
はい。
現地の藤原さんちのいろいろとこを案内してもらったんですけど、藤井先生これ、いい曲ある、いいアルバムあるんですよ、と教えてもらって、ね、いや、めっちゃかっこいいじゃないですか、と。これ70年代の沖縄のバンドなんですよ、と。え、マジですか?つってね、ちょっとびっくりしたバンドがありますので、これ日米関係の複雑性をこう象徴するようなバンドなんですけど、1971年に結成された沖縄のハードロックバンド、コンディショングリーンのハートテイカ
ー。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全・安心・快適さを感じていただき、 まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
コンディショングリーンでハートテイカーお届けしました。
これね、沖縄でね、その藤原先生と一緒に紹介してもらった時もたまげましたね。
先生知らなかった。
全然知らなかったんですよ、もうなんか沖縄にはなんかロックの伝統がなんかあるんですよね。だからやっぱりあの米軍がいて72年までアメリカ領だったわけじゃないですか。占領して日本国家じゃないわけでしょ、いわば、はいはい、占領されたままの状況にあったわけで、でそこで米兵相手の、まあ、ライブハウスとか、うんうん、バーとかでやっとったんでしょうね、こいつら。結成が71年ですから、だからもう観客に鍛えられとるわけですよ。
なるほど。
ほいで、かつ、で、もう、ヘッドクソのことやったらビール瓶飛んできたとかっていうね、話が、ね、ありますから、もうめちゃめちゃやったんですよ。だからもうすっごい鍛えられてるわけですよ。で、多分ね、その、アメリカ兵がいっぱいいましたから、ロックのアルバムとか持ってきとるんですよね。うん、で、それずっとこいつら聴いてるやろし、はい、で、中にはロックミュージシャンの兵隊なんか絶対いるはずなんですよ。だからそいつらと一緒にこうバンドとかやってるから、直接教えてもらえるわけですわ。
なるほど。
これこう、こう、このコード、あ、これナインスこうですかとか、ナインスフラットこうですかとか、シャープこうですかとかってあるわけですよ。うん、そんなフラットとシャープちょっと入れるだけでもめちゃくちゃ曲ってかっこよくなりますからね。で、これはもうこういう風にやるんやでっていうのをちょろっと聞くだけでも何歩でもこう、文化が流入してくるんですよね。それがね、ありありとわかるんですよね。で、71年って言ったらグループサウンズの時代でね、あるいはそのなんか演歌の時代で、歌謡曲の時代で、アイドルの時代で、せいぜいグループサウンズの時代で、で、フォークソングの時代ですよ。だからもう日本のその、中心には全くこういう文化がないわけですよ。で、我々の京都大学の軽音楽部の、あの山口藤代さんとかがずっとやってあった、ここでも何度か紹介したのが、69年だから、我々のバンドの方が早いん。はい、ですけれども、やっぱりね、そこよりもね、すごい垢抜けてるんですよね。
洗練されて。
洗練されてね、ほんとね、アメリカンロックなんです。アメリカンハードロックになってて、ね。
本場の音。
そう。で、我々はね、やっぱりジャパニーズ、いや、輸入してるんだけど、ブリティッシュを輸入したり、アメリカンも輸入してるんだけど、うん、ジャパニーズのロックをこう作ってるから、ある意味なんていうか、ちょっと違うところがあるんですよね。そこまで洗練してないんですよ。僕はすっごいリアルなロックだけど、京大のロックっていうのは、69年のロックっていうのは、リアルなものだったけど、ここまで洗練されてないんですよね。だからこれ聞いたときね、ああ、そうですかと思ったけど、これ70年前半ですぎて、え、マジですかと。
もう僕の中の、
そう、僕の中のその音楽ヒストリーがね、はい、日本のロックの系譜が、ガラッと変わったんですよ、これ聞いて。
うん、もう、沖縄では。
なんじゃこれと思って。
ね、こういうのが誕生してたんだって。
これいや、だってね、これ71年だったらね、はい、これディープアブリだったら、ファイアーボールとかね、で、僕の好きなインロックとかとほとんど変わらないわけですよ。第二期の黄金時代の、で、テイストはかなりこの、ディープアブリのこう近いんですよね。いやー、複雑やなと。で、これ、なんでかって言ったら、実際まあ、アメリカのバンドみたいなもんですからね、これは。
ね、もう、アメリカやった時代。なんですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、で、もういろいろこの人らももう沖縄のある種の悲哀もあるような話やけど、でもすげえロックやなというのは思いました。なんとも複雑な話です。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでこの複雑さはね、ロックの複雑さは何を意味しているかというと、ロックはもちろんアメリカというか欧米のものであって、その適正国家であって鬼畜米英のものなんだけど、うん、戦後空間っていうのはこのロックも含めたアメリカとの融合の中で戦後空間があるのは事実なんですよね、うん、でだからといって我々が格下も格下だと思っているべきなのか、全くそうじゃないですよ。全くそうじゃないですよ。だってそれは影響されたって、影響は影響であって、その奴隷になるということを必要条件にはしてないですよ。
はい。
ましてやロックでしょ？反骨精神のものじゃないですか。
ですね。
反骨精神をすら学ぶというわけじゃないけど、我々の中に反骨、ある反骨精神をロックによってさらに活性化して、アメリカと戦うっていうことだって、できるわけですからね。単純になんか格上とか格下だけでね、議論するっていうのがアメリカだからっつってね、それは絶対ね許せないですよ。我々だって誇りがあるんだから。
でますますこう、うん、日本をなんか舐められそうですよね。
全くそうですよ。でそういうような外交しかできないというところが石破茂の恥辱の部分なんですよ。もう完全にもうこの外交自身も石破茂という恥辱を表しているものなんですよね。
はい、表現者クライテリの最新号のテーマ、うん、ですね。
そうです。はい、石破茂という恥辱、日本的小児病の研究。でも今ちょうど出したとこですけど、これね、はい、本当にいろんな人に読んでもらいたい。ここから脱却できない限り、日本の明るい未来なんて絶対ないですから。
ぜひチェックよろしくお願いいたします。うん、書店あるいはインターネットでご購入をお願いいたします。うん、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。